はい、というわけで、
ね、2本目に
2本目いき、まあもう隔月やからもうしゃあないよね、
しょうがない、1
本目終わるわけはない、特にこんなに話題作の多かったこの2016年の夏ね、後編はもう君の名はです
ね、皆さんお待ちかね、100億円突破の君の名は、いやいやいやいや、新海誠、実は私素人でした、
あ、
新海さんについては
僕は新海誠は全部は見てないんですよ、
うん、
ただでもデビューした時に話題になった時に、
うん、
あ、こんな作家がいるんやつってまず一作見て、
星の声見たってこと、27分ぐらいのやつじゃん、違う、
た、うん、多分そうそうそうそうそう、それとあと、もう去年じゃないか、一昨年ぐらいの琴の花庭も見と、
うん、
あともう一個ぐらいしか見てる、うん、あ、秒速5センチメートルか、
やっぱ一番言われるやつだよね、この本が、
うんうん、ぐらいは、あの
でもね、そんなにね映画作ってないから、映画
でもねすごいペースやと思う、
すごいすごい、
あの第一作がほぼ一人で作った、
そう、知ってる、知って、聞いた聞いた、うん、
でなんかあの、うん、まあ言ったらそういう意味でも、まあ、ある意味インディーズというか、
うん、
インディーズアニメーターやけど異常にクオリティが高いっていう感じで出てきてて、うんうん、でまあ、言ったらその2時間みたいなとこにもとらわれてないし、
うん、その短いので、ね、出してきたりするからね、
そうだから、そのフォーマットにある意味とらわれない作家で、やっぱりその映像の映像美に特徴があって、
うん、
すごいやっぱり、
うん、この絵が作りたいんだなっていうので多分やってるよね、うんうん、でこの絵を動かしてこうやりたいんだなみたいなのが、それとやっぱり自分の言葉にこだわりがあってみたいな、
うんうん
うん、私はだから岩井修司にすっげえ似てんなと思って見てたんだよね。
僕がすごいね新海誠に対して思ってるイメージっていうのは、うん、すごいね絵描きっぽいんですよ。
あ
で2003、4年ぐらいに出た、うん、多分インビテーションっていう本やと思うんだけど、映画雑誌があって、うん、それを新海誠特集の回に表紙が新海誠の映画の、うん、ワンシーンがその表紙になったことがあんねんけど、あのもう絵として素晴らしいねん、
うん、
で僕はもともとでもこの人は本当に癖があって、うん、単純に僕絵だけで見るとすごい好きやねん僕、
うん、
特に色彩感覚がすごくて、いやー
綺麗だよね、う
ん、でなんかねあの割と塗りはこってりしてんねんけど、うん、透明感が異常にある
っていう、すごいあるよね、
その僕の中ではすごいあの最初に出てきたアクリル絵の具を使った絵描きみたいな映像界の中で、
うん、
だからあの何宮崎駿とかってちょっと水彩画っぽいってい
う
か、
うんうんうん、
だから自動的に透明感もあんねやんか、
うん、でもそれをよりやりたい人だしね、
そうで、しかもデジタルも混ぜてて、うん、そのデジタルのこってり感みたいなのよりちょっと一歩踏み込んだ絵画的こってり感、うん、
でモネの睡蓮みたいな感じのね綺麗さみたいなのが、
そうそうそうそう、だから
本当にあるよ、ね、
そう油絵っぽくもある、
うん、
油絵っぽくもあるけどその映像なんでフラットやから、
うんうん、またアクリルっぽいっていうかそういうところ
で、そうそう、でなんかやっぱり補色の緩急をすごいうまく使ってて、
うんうん、
あの赤に対して緑、
うん、
青に対してオレンジみたいなものをすごいそれのハレーションみたいなんで、うんうん、絵だけで割とこう光の表現っていうのをやるんやけど、うん、そこにデジタルのなんかフラッシュであったりとか、その影とかの表現を入れてて、すごい光のコントロールがすごい、
おきちゅくもう絵の話をしてるとき殺し屋の目だよ
とは前々から思ってた、
うん、
で今回あのまあ多分ほぼほぼなんていうの、こんな2時間のさワンストーリーのさ、うん、もう完全に勝負に出たというかさ、
うんうん、
商業的な作品やったよ、うん、今回君の名は
もうすっごいエンターテインメントだったからね、
そうそうそう、
なんか男女入れ替わりものから途中で全然違う話になっていくっていう部分で、うんうん、その違う話になった時にエンターテインメント大爆発みたいな感じ、
そう、そうすごい、だから前半でシン・ゴジラの話の後半にも出てきたような、
うん、
あのやっぱり震災から5年、
うんうん、
だから5年前の記憶がすごく薄れているみたいなところがメッセージとしてもあったけど、
うんうん、
そのまず僕が最初にパッて見て思ったのは、今までの中で一番あっさりした絵やなって思った。
あーそうかも、
絵としては、
うん、
でちょっと俺の中では、うん、俺はあのなんていうの、新海誠は ちょっとロマンチストすぎるなって思って
た。わかる。もうね、詩人がうるせえみたいな。
そうそう。そう。で、なんかそこを抑えた分、
うん、
でも A も抑えられてたらおもんないなって思ってた。
うんうん、
ただ、すごいあの最後のクライマックスの結構幻想的なシーンに、
うんうんうん、
その今までの、
うん、
あのもう影のレイヤーが一個多いね、あの
人、うんうん、
細かい話やけど、うん、
なんかそこ分かんないって今思っちゃう、
なんか肌色があるやん、
うん、
で肌色の影があるのが普通のアニメーションやねんけど、うんうんうん、その中間の影みたいなのを今までは描いててん、
だから線が太く感じる、
なんかそれによってこってり感がすごいあってんけど、うん、それが今回なかった
やん、うん、
ちょっと逆にある意味俺は個人的に俺がいいと思ってた部分がないぞと思ってたら、うん、幻想的なとこになると影がいっぱい増えてた、
そうそうみたいな
これ、あ、なるほど、手法に転昇化したな、うん、この人みたいな、
なんか私後追いで結構、まあ、行く前に何作か見て、その後に何作か見て、これ、うん、今まで作ったやつを全部見ると、うん、なんて言うんだろう、今まで自分のやってきたことの総集編みたいな映画だなと思って、ね、なんか自分語りのその星の声とかは分、
うん、
まあ、メールで文通して、それが、うん、あの宇宙と地球でちょっとタイムラグがあって遅れちゃうって、はいはい、話だったのと、うん、まあそういう自分語りの話が続いていく、うん、だけど星を追う子供でいきなりジブリの影響を受けた、もうっていうかジブリ映画やりたいんだなこの人っていう、なんかすごいファンタジックな、もうラピュタとナウシカともののけとみたいな合体させたような映画にしてて、でもなんで私これがヒットしなかったのかなって、まあそこそこ入ったと思うんだけど、もうこの時にはもう有名人だったから。でもジブリになれなかったのはキャラクターの魅力がこの人の映画ってすごい低いって思ってたの、うん、ずっと、
うんうんうん、だからある意味こう感情移入をさせるためかして、その割と個性が薄いというか、その
っていうかね、感情移入私できなかった、だから他の映画はキャラに魅力がなさすぎて、はいはいはい、なんか喋ってる、
うんうん、
動かすためだけの、うん、人間みたいな、
っていうよりなんかこうごく控えめな一般人みたいな人を主役に据えるパターンが多いやん、この人。
いやっていうか、なんかでもそれでもアニメだからやってることは、
うんうん、
アニメーションっていうのは、
うん、
一般人でも魅力がないとつまんないじゃん主人公なんだから、はいはいはい、
まあちょっと内向的すぎるよな、
ドラえもんと、
あのほんまにあの心象をコメン、なんていうの、ナレーションで喋るのがめっちゃ多 い、
う
ん、
そうそうそうそう、もうずっとって手紙の朗読みたいな映画ばっかりだったのが、うん、まあ、今回も最初はさ、
うん、
メールでやり取りしたりとか、そうそうそう、でもキャラがものすごい生き生きして動いてんじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
今回これ多分新海誠の映画で初めてだと思う、キャラがこんなに動くっていうのは、うん、
いやめっちゃ表情豊かやったよね、
そう、うん、でみんながミツハを好きになるじゃん、
あ、はいはいはい、
ミツハ頑張れみたいな風にさせるってすごい大事な、
いや、
そうそう、それがヒットの理由だと思う、うん、やっぱり、うん、キャラがものすごい生きてるっていうのが、うん、だからこの人めっちゃまだ若いけど大人なんだと思う、
うん、そうで、なんかね、多分この話に絶対なると思うから早めに切り込んどくけど、
うん
うんうん、やっぱ細田守、
あ、違う、細田守との違いっつって、
いや俺今年の映画いろんな映画を見てて、うん、はっきり一個分かったことがあって、うん、なんか俺スケールがでかくなりすぎると、
うん、
説教臭く感じて嫌っていうか、
うんうんうんうん、
なんか俺つい先日やっとあれを見たのよ、ズートピア、
あ、はいはいはいはい、
でまあ面白かったけど、うん、まあ本当にあの CG を超えたもう普通のコメディみたいな演出がいっぱい入ってて、うん、超面白かったけど、うん、俺はパディントンの方が好き、
あ、わかる
それなんでかっていうと、パディントンは一個の家族にまつわる話の中にあらゆるメッセージが入ってるやん、
全てのね、
それをズートピアでは急に
世界に広げちゃってるからね。
そう、私が世界を壊しちゃったみたいな、うんうん、お前ごときのウサギの一言で世界なんか壊れるかいみたいな、うん、やっぱ思っちゃうわけ、
うん、
でそれと同じようなものがやっぱ細田と新海の違いみたいなことに僕はすごい思っちゃって、
うん、
細田守らあなたは何を勝手にすごいでかいものを勝手に背負い込んでるんですかって思っちゃうっていうか、
うんうん、そうなんだよね。細田守との違いって何かなって私も思ったんだよね、
うん、
で新海誠もものすごい自分語りをするわけじゃない、
うんうん、
でもなんていうのかな、でも出てくる言葉ってこの人すごい言葉を大事にしてると思うから、琴ノ葉の庭っていう映画を撮ってるぐらいだから、うん、すごい言葉少ないのよね、うん、説明してるようで、
うん、
自分の思ったことを登場人物に言わせてんだけど、
うん、
でもそれもポツリポツリって出てきて、うん、まあ、手紙でもなんか隠してる部分っていうのもあって手紙の中に、
うんうんうん、
でも人間ってそうじゃん、
うんうん、
全部を
そう
人に素直に語れる人なんか誰もいないから。でも細田守は人に言えないこと全部言っちゃうわけ。秘密ないミステリーのない女ってモテないからそれだと思う。
もや秒速5センチメートルのさ、あの中学生がさ、あの田舎町に会いに行く時なんかさ、渡そうと思った手紙が途中で風で飛んじゃったから渡せへんかったって思いながら帰ってる電車の向こうで彼女も、まあ、手紙を持ってたけど結局渡せへんかったみたいなんとか、うん、ああいうの
キューってする
やっぱり。いいや、うん、もうそれを超えたらもうチューしても
う
とるから。
そう
言葉いらんがな。
そう、もうそんなじゃないやん。
そうそう、いやだからなんか、まあ、近作で比べると
だから本当、うん、さっき沖中君が言ってきたように、うん、今回のは新海誠の作品としてもすごい世界のスケールが、まあ、ちょっと星を子供だけ別だけど、
うんうん、
すっごい世界のスケールが大きいのに、
うん、
でも2人を中心に帰結するじゃん話が、
う
ん、そこに それっていうのはすごい、まあ、うん、彼らが鍵を持ってるからだけど、
う
ん、それって大事なことじゃん。なんか細田守の、まあ、化け物の子とかは、
うん、
世界が急に全然脇役のやつがおかしなことにしてくっていう、今までそいつ見てないしみたいな、うん、気になってたけどそんな大事な話を急に出して後出しじゃんけんさせんじゃねえよみたいな、
うん、だから化け物の世界があるのは現実の渋谷の人たちは知らんわけやん。
そう、
でもそこは実はありますよみたいな、
うん、
でそこのバランスが崩れると渋谷もみたいなのは気持ちとしては分かんねんけど、
う
ん、だからっていきなりクジラ現れへんのよくないみたいな、だってびっくりするやんみんな、
うん、
でも今回の あの君の名はあくまでもあの2人、
そう
で、あの2人がまあ多少歴史を変えたけど、
うん、
でもそれは誰にもわからない、
うん、そうそうそう、
結局やっぱり2人がなんとかこの事態を回避しようと頑張るっていうところに全てが乗っかってるから、うん、
しかも細かい伏線を貼ってすごい綺麗に、
うんうん、
そこを作曲して最後に綺麗に演奏するっていう感じじゃん、
う
ん、
そう
そうそう、もうね細田守はね今日音楽なのみたいな、もう思いついたやつポンポンやってるだけじゃん、うん、みたいな、それって不快なだけだからっていう、
そうなのよね、だからなんて言ったんか、なんかやっぱ細田守がジブリの後継者みたいなにすごい違和感を僕は
っていうか、やっぱり慣れないよ、
うん、
細田守は、うん、星を子供見て、
うん、
これはまだちょっと荒いけど新海さんの作品では、
うん、
今回のだから君の名は今までで一番メジャーで一番よくできた作品だと思うから、
うんうんうん、
でもやっぱり星を子供でもここはちょっとあれだなとかあるけど、
うんうん、
でもそれでも細田守の作品より深いし、
うんうん、
面白みがあるし、ただキャラクターに全然魅力がないのよ、
はいはいはい、
細田守の映画は結構キャラに魅力があるんだよね、
あるあるある、
あやっぱなんていうの、化け物の子も主人公の男の子かっこいいし、
うん、
あの化け物の一徹だけ、
うん、
かっこいいじゃん、
あとねアニメーションの動き、いわゆるアニメーションの面白さは細田守の方が上かもしれない、
うん、 だから技術の上では上なのよ。でもスタッフがいいってだけだから、それは。
うん、だから新海誠はね、やっぱ絵的な良さがすごくて。
そうな、背景の美しさね。
例えばこう微細な動き、うん、なんかやっぱりこうマジックを渡そうとして落ちるとか、うん、そういうところに込める。だから、
いや、詩人だから詩的な表現がすごい好きです。
そうそうそう、やっぱりだからこう何をこう動きとして見せるかみたいな、うん、その切り取り方っていうか。
そうで、そこでそのマジックが例えば落ちたシーンで、うん、何をそれを表してるのかっていうのまで考えさせられるじゃん、うん、見てる方は、うん、あのね、細田守そんなことできないから、全部あのマジックが落ちたことで僕はみたいな語っちゃうから、うん、僕今実は君のことが気になってみたいな、そこまでもう言っちゃうから、うん、もうそういうんじゃないから、本当。
そうだから、なんかね、
君に拾ってほしかったんだぐらいは言うよ絶対。
でも、え、正直新海誠っていう映画監督はペロちゃん的にはどうなの？うん、
私は今現時点で一番新しい作品の君の名はがめちゃくちゃ良かったから、うん、もちろんツッコミどころあるよ多分、うんうん、細かくまだ1回しか見てないから何とも言えないけど、何回も見たらあるけど、うん、でもこれって抜きどこのある超いい映画じゃん、その気持ちよさ、
うんうん、
だからやっぱすごい作家だなと思って、うん、今までやってきたやつを見て、うん、今こうやってつながってるってなったら、この人はこれからどうなるのかな、次こけないでほしいなとか。
でもさ、さっきペロちゃんが言ったこう詩人が過ぎる感とかさ、
そうな
の、ロマンチスト過ぎるところとかってどう？
あ、私はね、岩井俊二の映画が大人になったら見れなくなったの、
はいはいはい、
私はだから例えば古い作品、星の声とか、うん、琴の葉の庭とかを高校生の時に見てたらめちゃくちゃ、はいはい、掘ってると思うんだけど、大人っていうかもう本当中年だから、うんうん、ババアね、そんなことに感動しないんだよね、やっぱ。
うん、だからこれな、なんか俺、ああそうかと思ったのが、うん、あのやっぱ俺はずっと新海誠に対してそういう気持ちがちょっとあって、うん、ちょっとロマンチストすぎる、うん、でもなんかあの去年の僕らの映画ランキングでマミーが結構評価されたやんか、
うんうんうんうん、
であの時に僕が思った感じ、うん、だマミーの表現はみずみずしいんやけど、うん、僕はちょっとこう恥ずかしさがちょっとあるみたいな、うんうんうん、でなんかそういうものが新海誠の作品を見るたび毎回ちょっとだけあん
ね
ん。
私はね、もう顔真っ赤っかだよ、本当恥ずかしいみたいな、自分がさ、だからさ、うん、高校生の頃に授業が暇で落書きしたしてちょっと詩とか書いちゃったノートみたいなさ、恥ずかしさだよ。
でもね、なんかね、これを また何回も名前出して申し訳ないけど、うん、やっぱこうそれを考えるときに細田守のことを考えると、うん、どっちが好ましいかってなると俺新海誠の方がいいね。
そうだよ。
なんでかっていうと、あの人は20代中盤ぐらいで自分で自主制作で作ったものから、うんうん、ずっと、まあ、自分の年齢の経験値をそのまま作品に、
うんうん、作品に。そうだ、安藤さんと一緒だから。
ある意味そうかも。
そう、
でも新海誠はある意味こうなんていうの、人間関係が結構テーマで、うん、まあすれ違いが結構多いんやけど、うん、やっぱそのすれ違いに対するなんか自分なりの何かこう経験とか体験から得
た何か、うん、田舎に住んでたんだよね確か。あ、新海監督って田舎に住んでて一人で映画作ってみたい、まあアニメ作ってみたいのやってて、うん、だから田舎の風景すごい綺麗じゃん、
はいはいはい、
で田舎にこだわりがあるっていうのは多分そういうとこから来てんだろうなとか、う
ん、なんか今回なんか
だって細田守なんかさ、狼子供の雨と雪でさ田舎描いてたけど薄っぺらだったじゃん田舎が
まさに
こんな薄い田舎も本当。
狼子供はまだマシ。
いや、
サマーウォーズはもう最低。
めっちゃ嫌いだから狼子供でもサマーウォーズよりはマシっていう。サマーウォーズがもう本当地底の底の底の映画だから、まあまあ、ちょっと掘れば狼子供は出てくるかもぐらいのところにあるけど。
いや俺な、ある意味な、今回展開的にな、うん、空から降ってくるものをどうするかっていうんで、サマーウォーズに対するすげえアンチ
だなって。あ、私もサマーウォーズ思い出したのよでサマーウォー途中からその物語がエンターテインメントとして走り出すところとかが、うん、サマーウォーズっぽくなってくる。じゃあ、うんうんうん、みんなでちょっと協力して探していくみたいなのとかも。そうそうそう。でもそれが私サマーウォーズ好きだったんだよ。
あ、そうな
の。うん、結構好きだったの。あの よろしくお願いしますみたいな、プチみたいな。
一番嫌いなシーン
とかは結構好きだったから、うん、そこの好ましいとこはやっぱ、うん、でも多分新川さん嫌いなんだろうなって思ったけど、俺はもっと上行くかんねみたいな。
やし、まさに本当にさっきペロちゃん言ったみたいに、今回のは本当にシーンのそこここに過去作品のね、
そう
なんか見たことあるみたいな、
自分の作品の、うん、そういうオマージュまではいかないと思う、多分その、うんうん、自分の好きなエッセンスを入れたらそうなっちゃったってだけかもしんないけど、う
ん、いやでもやっぱ培ってきた武器をすごい導入したか
も。もうストーリーに関してもだし、そのメールとか文のやり取りとか、うん、そう、
だって田舎での田舎での一つの小さい恋愛と、なんか天体のすごい大きな出来事みたいなのがある瞬間につながるって、完全に秒速5センチメートルやったりするからな。
そうそうそう、うんうん、だってあの星が流れるシーンとかも一緒じゃん、
そう
言えば、
そう
ブラッシュアップしてるだけみたいな、
行くか落ちるかだけみたいな。だあの空に影が映るのとかも絵的に僕すげえ綺麗なと思ってて、うん、また見れてよかったみたいな。
だから本当この人は多分同じことをずっとやっていく作家性かもなと思ってるから、うん、でも私たち永遠にエヴァ見るじゃんそれと一緒、
まあ、悲しいかなね、
一緒の刷り込みを今されてんだと思う、
うん、でもこれでも新海誠的にはあれちゃう、ちょっともう本当にすごいビッグヒットやんか、これ
100億円超えたからジブリ以降初のアニメで、
いや、これ、いや確かにこれみんな見に行くの気持ちわかるんやけど、
うん、
ちょっと始まる前に言ってたんですけどね、うん、僕の回あ始まってたっけ、あのあれ
あ入ってないかも、
入ってないよね、うん、俺の回なんかあの夕方の回やったからかして、うん、子供が割といて、うんうん、
子供問題ね
これはでも単純に、うん、多分親が見に行きたかっただけやと思うねんけど、うんうんうん、
子供理解できないよこれ、
子供これむずいと思うけどどうやって見てんねやろって、ちょうど僕の真横が、
うん、いくつぐらい、
何歳ぐらいかな、8歳ぐらいか
な、うん、やばいね、
まあおとなしくは見てたけど、うん、唯一1個だけ1箇所だけその子が声を出してリアクションしたシーンっていうのは、うん、あの学校の授業で、うん、多分三葉、うん、三葉の方の授業で、あの黄昏時を、
うん、
その別の言い方はこうしますみたいな、うん、古い古語ではみたいなの時に先生がチョークでそれを書くねやんか、
うんうん、
なんたら時みたいな、うん、をチョークでカカカカって書いたの時にその子が書くの早って声に出して言ってるか、うん、だからそんぐらいなんていうの、多分退屈やと思う子供は、
いやそうだと思う、うん、ちなみにその書いてる先生、うん、琴の葉の庭の先生だから、
あそうなの、
確かそう、これね、なんだっけ、東京ポッド許可局であの人がサンキュー加藤かなんか言ってさ、
やつもオタクやから、
うん、同じ先生だからって言って
た。あ、マジで。
ギュッとなったでしょ今。ギュッとなったでしょ。
あそこに通ってて、あの新宿のあそこであの靴職人と会ってたの。
そう。そうっていう話を。うん、なんかだからさ、多分本人は意識的に全ての話をちょっとずつリンクさせてんだ。
サーガや。俺の好きな。
そうそうそうそうそう、もう深海サーガですよ。
深海サーガや。それは楽しい話、
いやだからもう一回見直すと、だから話がさ全部、
うん、
なんか星の声と秒速5センチメートルのあの感じがちょっと似てるなとかはわざとだと思う、
ね、あ、なるほど、
やってることが
同じ世界にあって、
まあ、平行宇宙だと思う、
そう、そういうことやんな、
うん
うん、いやでもね、まあそうね、
どうしたのおじさんがしみじみしてるわ。
いや今日僕ちょっと2本見てきたんですよ、
うん、
怒り、
怒りどうだったの、
怒り
軽くだけ言って見たいから、
ね、
評判はいいって聞くけど、
面白い映画、
妻夫木くんの芸がすごいっていう、
ていうかもうほんまに妻夫木と森山未来の安定感が本当にすごい、
あーうまいよね、
役者でいうともう本当役者合戦やね今回、
うんうんうん、
オールスターキャストやから、
そうだよね、
うん、
あれ監督誰だっけ、悪人の人、
そう悪人の人、
うんうん、
でまあちょっとなんやろ、まあ気になるところもあるけど、うん、まあ劇場で見て別にいいんじゃない
か な、 なんか原作読んで劇場で見た人が 私の結構信頼する映画好きの友達が言ってたのが、もう一回原作読もうって言ってて、ああ、いい映画なんだなって。
うん、まあなんかまあストーリー今分かってる予告編で話されてるだけで言うと、その何人かのある事件があって、それの容疑者らしき男性が3人ぐらい出てきて、それが最後までまあ誰か明かされへんまま、その個々にあの周りの人たちとの人なんか生活があるっていう話なんやけど、まあ話の作り方がまず映画としてすごい面白いっていうか、引っ張りがあるやん、最後まで誰か分からへんくて、その
ミステリーがあって、
そう、おのおのの人生が見れるみたいな。
で、犯人は誰かって思いながら、その人たちの人生を見て、あ、この人はこういう人だから、この人がやってるかもしれないとか思いながら、ね、
で途中でその容疑者がどうこうなんかをすっかり忘れるぐらい、個々のシーン、この場面が、あの素晴らしくあのドラマとしてよくできてるんで、純粋にそれが楽しいし、全員、まあ俺個人的に綾野剛以外は本当に素晴らしい演技。
綾野剛だけがちょっとそこで浮いてた。
うん、あとまあ単純にその、まあ、容疑者候補 である以上、その顔の系統が似てないとあかんから、あのまあ俺の古い友達の表現で言うと、しょっぱい系の顔を、勢ぞろいで、綾野剛、森山未来、松山健一が、なんかあの似てないねんけど、見てたらなんか似てる風に思ってくるみたいな、とか、なんか誰か最後まで一応分からへんようにはなってんねんけど、でもまあ逆に言うとそれが結構あだになるっていうか、それがこうバレる瞬間みたいなところをはもうもはや必要ないぐらい他が面白いんで、
もうずっとそれを見ててもいいんで、その生活を、
だからこうそういうストーリーラインである以上、種明かしの瞬間とその後の余韻みたいなところをどんだけこうその見た人が楽しめるかっていう映画ではあったんやけど、でもまあそれと君の名はと両方見て、まあなんかなんていうかな、なんかいい映画2本見たなっていうところに良くも悪くもとどまってしまったんです。
だから上質な作品を見ましたみたいな。
そうなの、そうなの。
で、ツッコミどこがあんまりないみたいなね。
そうそう、
逆に言うと、
そうそうそうそう、楽しませてもらえたからいいんやけど、
エンターテインメントとしてよくできてんなっていうところで、あのブログ書いてもこれは面白くなりません。
そうそうそうやね。俺の映画とかではない、
そういう意味で私ちょっとスーサイドスクワットの話をしましょう。
あ、ぜひ、あの僕結局見れてないんですけど、ぜひ。
いや、もう本当一言で、クソです。なんでデビッド・エアが監督で、あんなことに、もう説明不要だからあらすじとか言わないけど、予告めちゃくちゃよくできてる、クイーンの音楽をバックに、悪役たちがもう見栄を切りまくる最高の予告、
なんでネット上ではもうほぼほぼ1年ぐらい前から
さ、そうずっと出てって情報が、
期待値上がりまくってたから、
でジャレッド・レッドがジョーカーじゃん、みたいな、
あと何このハーレークイーンって、
そう、でジャレッド・レッド超演技派だから、もしかしてヒースレジャーを超えちゃうんじゃみたいな期待値上げまくってたわけよ、っていうか上がるなっていう方がちょっと無理だけど、デビッド・エアだし監督
が、確かに今現状をヒースレジャー以降のジョーカーのハードルが上がりまくってるから、
そうそうそう、でまあデビッド・エアはさ、もともと LA のギャングで、で自分の体験をもとにトレーニングデーを、まあだからギャングとその悪と善の境界が曖昧な世界に、だから街全体でギャングになるか、ポリスになるか、どっちかしか道がない、でどっちも腐敗してるっていう世界で生きてきた人が作るものだから、シリアスラインで今回すごいポップだった、予告見ても分かるとおり、ものすごいポップに作っちゃってるけど、本当はもしかしたらシリアスで編集ですごい揉めたらしいから、なんか1回目 そのお客さん入れての試写でデビッド・エア版が評判が悪くて、 でものすごいあの手を入れて、で今回予告が評判が高かったから、その予告の会社の人にお願いして編集をやったっていう話もあるから、その時点でどんぐらい変わったか分かんないけど、そうやって見るとこれはデビッド・エイヤーの作品ではないって思いながら見た方がいいのかも。もう本当にね、えバカみたいっていう映画、もう絵力だけはあるよ。あのキャラ作りとか最高だから。だってやっぱデビッド・エイヤー節で、あの前回の、戦車の映画フューリーを撮った時に、戦車部隊の仲間たちで殴り合いをさせて、より戦場感を出すみたいのをやってるって言ってたけど、あの今回のスーサイドスクワットでも、えこの映画でそんなことしてたらバカじゃんみたいな本当そういう、なんかジャレット・レッドがロシアの刑務所に行って本当に殺人鬼に会ってきたとかインタビューで答えてるけど、うん、その必要なかったっぽいみたいな感じの出来だから。
いや俺なんかいや俺単純にスーサイドスクワットで単体の映画やと思っててんけど、うん、ジャスティス DC ワールドの一本やった、うん、一本やって聞いてちょっと嫌な予感はしてた、
うん、でガーディオンズ・オブ・ギャラクシーが成功したから、うん、いきなりああやって出してきても大丈夫っていう、うん、まあなんていうの、もうレールは敷かれてるけど、
はいはいはい、
あれぐらいのレベルのものを作るっていうのはやっぱり大変なんだなっていう。
そうだね。
だから、うん、アベンジャーズが、うん、ゆっくりゆっくり作ってきたじゃん、
うんうんうん、
あのキャラクターを、うん、で一本ずつ作ってって、うん、人気があるやつでシリーズ化して、うん、でそれを合わせて、うん、じゃあアベンジャーズやります、うん、おーみたいな、うん、そのやり方がやっぱり正攻法で正しくて、キャラクターに思い入れもないし、うん、なんかまあその仕掛けみたいな、まあ、脚本の薄さもあるけど話、うん、お話的なそういうのもあって本当に大失態。
いや確かに、だからそのアベンジャーズはまずアイアンマン1の大成功が
すご
いでかかったし、でなんかやっぱり今のジャスティスリーグのあり方ってやっぱりアベンジャーズの成功ありきでやってるようにしか見えへん。
成功を羨んだ DC がもう2匹目の土壌で、俺たちも俺たちはもっと古いブランドだし、
そうそうそう、
スーパーマンいるしできるしっていうのをやって、もうバカにすんなよ映画をみたいな目に合ってるっていうのが今、
向こうがアイアンやったらこっちはスティールやっての
もんね。そうそう、でもうダサいことになるっていう、もう DC の惨敗の歴史を今目の当たりするためにこれを見に行った方がいいかもね。
ああ確かに。
だからこれはね本当にキャラクター一人一人で、キャラクターは良かったから、うん、一人一人でもうドラマとかを作ったりとか、うん、で最終的にもう一回作り直すっていうのでも、うん、出ないと DC はもう取り戻せない信頼を。
まあヴィランを最初に紹介するっていうアイデアはいいかもしれへんけど、
うん、
それをもう
だってもうこれ全編予告編なんだもん
それをさ、もうあのバットマン VS スーパーマンのスケール感が全て超えてしまってて、なんかもうバランスが悪すぎるやろっていう
だからちゃんと図にして作ってからやりなさいみたいな。
そうそうそう、
これ相関図を書いて、で大きさとかもちゃんとやって、強さとかもちゃんとやって、その上でだからみたいな
そうだってもうジャスティスの誕生で、あの敵最強なんでしょ。
そう。点点点みたいなね。
いやもうどうなんねやろなって感じだけどね、うん、逆に。
あともう一本だけ、これ最高で最低だった、最低で最高だったっていう映画があるから、今公開中だからぜひ見に行ってほしいのが、うん、でそれコロニアっていう映画なんだけど。
コロニア。
うん。ね、エマ・ワトソン、ハーマイオニーをやってたエマ・ワトソンが主演の映画で、チリにピノチェト政権があった頃に本当にあったカルト教団に、あの自分ドイツ人の自分の彼氏が、あのそのピノチェト政権反対派で、あのジャーナリストとしてそのチリに入ってた時に秘密警察みたいなのに引っ張られて、そこのコロニアっていう名前のカルト教団に監禁されてると、
うん、
でそれを助けに行く話なんだけど、そのコロニアっていうのは本当にあった組織で、
はいはいはい、
でそれの教祖っていうのがナチの残党でで、もうあの なんていうの、
ナチ好きやな。
当たり前じゃん。で、あの少年たちを、まあ、男と女と子供とっていう、もう別々に男女暮らさせて、
うんうん、
まあ、一応宗教の名のもとに男と女がそんな二人でいたらやらこしいことしかしないみたいな感じで、でそういう強制収容所的な施設を作ってて、で自分自身はそこの子供たちに手をつけてるって最低の野郎なんだけど、でそこで政権と組んで拷問とか、あと兵器を作ったりとか本当にしてたっていう人の施設に自分が行って脱出できるかっていう話。でそこの施設から本当に脱出できた人は10年間で5人ぐらいしかいないんだって。
それは実際の話。
実際の話だから、実際の話とそのフィクションの部分をうまいこと入れ込んでて、
はいはい、
その嫌な施設に自分が入って嫌な思いをするけど脱出できるのかっていう最高の映画だった。
ああ、なるほどなるほど。
でエマ・ワトソンって国連の女性の地位向上みたいなのに大使になってて、うん、すっごい大事だから、
うん、
彼女が本当にやりたかったような女性の新しいヒーローとみたいのもやってて、
うん、
彼女のハーマオニーから脱却する一本だと思う。すっごい良かったこれ。
なるほどね。なんかそれちょっと一個思ったことがあんねんけど、
うん、
こういうのってどう考えるかっていう話だけど、
うん、
例えばアメリカの映画とかやったら、
うん、
実際にあったそのカルト教団であったりとか、うん、事件をベースにした映画とかって普通に見れるやんか、
うん、
でも現役できっと被害者とかいたりするところはなんか割とこう、まあ、考える、映画に関しては考えるけどっていう中で、今回怒りってちょっと話戻るけど、
うん、
あのイギリス人の女性を
バラバラにしたやつ、
殺して逃げた事件を かなりなんていうかシーンとして使ってる、
うんうんうん、
直接そのストーリーラインには語られ、それを使ってるっていうわけじゃないねんけど、
うん、
明らかにあの当時ニュース番組で流れてたようなあのエレベーターの監視カメラの映像みたいなものとか、
うんうん、
ね、あと逃げながら整形するその整形の仕方がちょっとこう、まあなんていうの、まあ客観的に言ってちょっと男前やったのがちょっと晴れぼったく整形したみたいなのとかも全部そのまんま使ってて、うん、でこれってフィクションの中でこうさ、国内やとちょっとこう、まあ例えば冷たい熱帯魚みたいに、
うんうんうん、
事件も完了してて、まあもちろんあれも完了はしてんねんけど、うん、それについての本まで出てるぐらいになってたらちょっと俺の中ではうーんとか思っちゃうんやけど、
でも私は結構犯罪が好きだし、
うん、
まあ、マニアまではいかないけど、うん、市橋容疑者でしょ。
そうそう、市橋容疑
者。私はネタとして面白ければ作品として消化できるならじゃんじゃんやってほしい派。
うん、なるほどね。
だからこの間のクリーピー見た時も元ネタが九州一家殺人事件だったから見たかったし、
はいはいはい、
あと見たいのは今度作ってほしいのは尼崎の事件。尼崎の九州監禁殺人事件とそっくりなやつがあったじゃん、おばさんがさ、
ああ、あのあれか、あの5人ぐらい、
そうそう、監禁してて、監禁部屋があって自分は贅沢な暮らししてて、
はいはいはい、
女の子が1人逃げて分かったっていう事件、
はいはいはい、
あれも殺人が絡んでんじゃん。
なんかあの俺の意見やと、
うん、
なんかあのこれ合ってるかどうか分からへんけど、うん、面白い、
面白い
やん、
うん、
でこれ結構難しいな、でもなんかで面白い作品を作るときに、
うん、
その観客を、
うん、
そのある一個の世界観に引き込む道具として、
うん、
それを使うことを、うん、によるその倫理的なものっていうのは、うん、そのなんて言ったらいいんかな、
その受ける影響というか、
そうそう、なんかそれはなんか俺は作家とは、
うん、
それを超えたメッセージがあるんであれば俺やっていいと思うし、
うん、
でもねなんかねすごいやっぱりこうちょっとドキッとするわけ、観客として見てたらなんかそういうやっぱこう闇の向こうみたいなものを見たいって欲望はさ
あるあるある。だって 自分が絶対ならない精神状態を想像しながら見るっていうことじゃん。
そうそうそうそうそう。
で、自分がやらない殺人を犯したような気持ちにさせられたりとか。
そうそうそうそう。
なんで私がそういう人がバンバン死んだりとか、うん、バンバン殺すような映画が好きかって、自分じゃ絶対やらないことって思ってるし、
うんうん、
で自分が死ぬ経験もできないし、
うんうん、
そんな状態には絶対ならないだろうって思ってる上で見てるから面白いんだと思う、うん、で疑似体験だと思う、うん、そう、それって。
そう、でもそこにはやっぱ人間の陰部がむき出しになっているっていうものを、うんうん、作品を通じてこう自分のものとして受け取るっていう体験においては、うん、意義を別に求めなくていいんやけど映画は、うん、でもやっぱあると思うね、
うん、
でそれも含めて面白いっていう、
うん、
これやっぱ非日常みたいなんてなんかあるやん、
うん、だってもうそれってそこまでいっちゃうとファンタジーだから、
うん、
言えば、
うん、
もう真っ暗だけど、
うん、
でも映画だからって割り切ってある意味、
うん、
でもその非日常を体験 しに行くわけだから気持ちいいことだけじゃないと思う、うん、例えばダンサーインザダークで、ビョークが追い込まれていく、うん、あの精神状態とかって、
うん、
まあ追い込まれていく感じは自分の日常でもあるけど、あそこまで嫌な感じっていうのは絶対ないと、
うん、
で、あの最終的なビョークが首を吊られて死ぬみたいなとこまで行くっていう追い込まれ方ってないじゃん。で、そんなことにはなりたくないし、嫌なんだけど見たいっていう。
いや、
でも映画ってやっぱりエンターテインメントだから、その作ってる方もだと思うけど、それを見たい、
そう、
ね、見せたいっていう欲望の、
そうそうそう、そうなんだよね。
だからスピルバーグとか、うん、宮崎監督とかが戦争映画がすっごい好きだけど、戦争反対っていう、
そうそうそうそう、
でも戦争映画が撮りたいっていう、
うん、
で岡本喜八もそうだけど、
うん、
ものすごいだから戦争映画が大好きな人たちが撮ってる戦争映画だから戦闘シーンがめちゃくちゃ面白いじゃん、
うん、
で戦争に行くことなんかないと思ってるから、
うん、
見ててこっちも面白いじゃんそれって、
うん、
でもちゃんと彼らはメッセージの根底に、
そうなんだよね、
こんなことするのはどうだっていうのを、
うんうんうん、
あのすっごいうるさく入れないっていうのを、
うんうんうん、
すっごいうまくやるなって本当に思う。
だからやっぱ映画はすごいバランスやね、やっぱり。
そう、でもやっぱりそれによって、例えばダークナイトを見て、次のビギニンズの時に銃を乱射したい人がいたように、やっぱり起爆装置になることもあると思う、
うんうんうん、
でもそういう人たちはやっぱりもともと違うことで病んでると思う、うんうん、
そうね、
うん、
だからやっぱ表現っていうことに関して、その辺をだからやっぱりもちろんすごい考え、いろんな意見を聞いたり、
うん、
いろんな立場に立って考えたりしながら最終的に一個の立場でものを作るから人は見るわけやし、
うんうんうん、
でそれに共感できるかできんかはそれは作品の評価なだけであって、
うん、
それ以上でもそれ以下でもないっていう、
だって自分のフィルターを通して作品ができるわけだから、 そのフィルターをその人自身が面白いかどうかだよ、やっぱ、
うんうん、
そうする、それが作家性だしさ、で作家性が立ってない作品はやっぱりその残虐な事件を元にしましたって言ってもつまんないし、
うんうん、
めちゃくちゃ面白いのもあるし、
いやなんかね、今日俺がそれを感じたのは、うん、あの事件俺の中ではかなりまだまだフレッシュな事件やねんけど、うん、ある意味アメリカの映画ばりに、うん、そのスパンがちょっと日本でも早くなってきてるんじゃないか、うん、だから それは311以降かもしれへんって俺思ってて、うん、
あ、
要は311があって、
うん、
その次の年ぐらい、その年でも、まあ、あんまなかったけど、その次の年ぐらいにあれをどう語るのかみたいなの、
うんうんうん、
でつまり表現について、表現で何をやっていいかとか何やったらあかんかってほんまはないねんけど、
うん、
何やったらあかんかっていう人もいたりとかいう議論の中で、割と社会的にそういう別の殺人事件みたいなものも、
うん、
アメリカはやっぱそこのをあえてこう使うことにメッセージを込めたり、
うんうん、
作家性 がっていうのは、うんうん、日本は今まであんまりやってきてなかったんじゃないんかなっていう。
そんなことない、
そんなことない。
うん、あのなんか古いやつだと70年代とかだと復讐するは我にありがあったりとか、うん、本当にいた殺人鬼の本当快楽殺人みたいな人だけど、山崎努かなんか主演で、うん、で奥さんが倍賞光子でめっちゃいいんだよね、それが。
じゃあ俺があれか、改めてそういう目が開いたっていうだけ
か。そうそう、多分そうだと思う。だから掘っていくとそういう映画がいっぱいあって、やっぱり人間の心理って変わらないから、そういうものが見たいっていう気持ちは絶対変わらないと思うから、
うん、
でそれを例えばそういうものに、まあ、真面目な社会性のある作品に進化させたりとか、あとは逆にホラーの、うん、なんだっけ、悪魔の生贄みたいのにしたりとかさ、うんうん、もあるわけじゃん、うん、どう振るかはそれは作家性だった
んだ、うん、でもなんかある意味そういう意味じゃ怒りはすごい意欲的やったかもって
思
った、
うんうん、
だからその愛犬家殺人事件にしても、うん、その結構事件としてはマニアックやと思うんだよ、
うんうんうん、
俺の認識では、うん、でもあの市橋容疑者はもうすごい、うん、もう
報道がすごかったからね、あの提携した後の顔も出たし、
うん、ほぼ今結構生きてる人、今中学生ぐらいでも覚えてんちゃうかぐらいのをあえて使う、うん、
しかもちょっとアメリカみたいな現象で、その整形した後の顔かなんかが出た時にファンができたりとかさ、
そうそうそう、
そういうのもあったりとかね。
でなんか俺今年だから邦画がすごい意欲的やっていうのはさ、うん、結構映画好きの中でも総評としてあるけど、うん、やっぱり映画の界が活気を取り戻すと、うん、やっぱりそういう問題にも直面するぐらい、
うん、
やっぱりその今これを見るっていうことの意義みたいなものもどんどん出てくるやん、
うんうん、あ
のどうでもええ恋愛映画とかやった頃に比べたら、
うんうんうんうん、アオハライドみたいな、ね、
それに比べたら僕は状況は今後だから日本映画はやっぱりそういう意味で表現っていう全般において
だから裾野が広がったから多分そういう話ができるんじゃない。
そうそうそうそうそうそう、うん、そうやと思う。だからやっぱりこう一個の作品について喋るっていうところにそういうもん社会問題とかさ、
うん、
そういろんなものを込めて話せるっていうのはすごいやっぱ映画語りとしては
そう最高だよね、
豊かなことやと思
うし、うん、だからより豊かな体験として思わせてくれる映画がいい映画だなとやっぱり思う。
そうやね、
うん、だからこういうこと喋れたりとか、だからゴジラが、シンゴジラがやっぱりちょっと足りないなって思うとこうめっちゃ喋れるから、それってもうプライスレスみたいな
そうそうやな、
まあ、延々喋れるじゃんそのことに対して、
まあ、だから思えばだからあの宮崎駿が最後の長編として撮ったのが風立ちぬやったっていうところもやっぱりすごい予言的やったっていうか、うん、やっぱり日本の映画はそういう風になっていくことで真にそのまあ、ある意味ドメスティックかもしれんけど世界にも通じるようなメッセージ性をはらんだエンターテインメントになる、
うん、そう新海さんの進化が、
うん、そうね
楽しみ。もう細田さんはもうアニメやめてもらってい
や細田守もその辺をねちょっと意識してもらってちょっと期待してますよ、ま
あね、誰も聞いてないと思うけど聞いてたら誰か教えてあげてめっちゃ言われてますよって毎回文句言ってるからねこれ
そうね、
毎回
細田守の名前が一番出てるな、う
ん、
俺ら
私たちめっちゃ好きなんじゃないかって私もうラブレターなんじゃない好きだったのにみたいな感じだよ。
そういうことでお時間でございます。最後に僕一言だけ言っていいですか、うん、あの僕今年一番惚れた映画のキャラ、
うん、
ゴーストバスターズのホルスマン
です。ありがとうございました
ホルスマン最高
本当にいいもんですね。さよならさよならさよなら
11月です。ありがとうございます。